風呂行こうか。
始まりました、インターネットラジオ風呂行こうかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こうか3人集でお送りします。
我々は今回大阪は JR 阪和線の南田辺駅に来ております。
はいはい、
あれ林さんは、林さん
どうしたんですかね。林さん
またもう二日酔いか、もしかしたら仕事か何かで遅れてるんですかね。
いや、そんなん何も聞いてませんけどね。
何をしてるんですか林さんは。
いつもきっちりしてる林さんやのに、
うん、きっちり二日酔いですよ。大抵2時間しか寝てへんとかそんなことばっかり。あ、なんかピロピロ言うてます。
あ、これ林さんから電話ちょっと待ってね。
電話してくることはこ
の近くでもない。はいはい、もしもし、どうしたんですか林さん。で待ってるのに、いや、林さんも待ってる？
何して
どこで？
どこで？
西田辺にいてるんですか？
西田辺？
いやいや、待ち合わせ南田辺ですよ、南田辺駅。
出てきてんの、林さんは。
はよ来てくださいよ、そこから歩いて7、8分ですからね。
林さん、あの地下鉄の御堂筋線の西田辺駅行ってるわけですね。うん、やっぱり酔ってるな。
いやー、お待たせしました。すみませんすみません、お待たせしました。
何をやってるんですか林さん。
いやいや、ちゃんと南田辺って言うたで。
近鉄のね、北田辺じゃないなーっていうのは分かってたんですけどね、もうてっきりもう西田辺やと、うん、
北でも西でもなく南田辺言うてんのに。もうい
や、他にも普通のただの田辺駅もありますけどね。
分かりやすくしてもらえませんか。もうややこしいややこしい、ほんまにもう。
いやいや、申し訳ない。まあ、聞き取り直してラジオ始めましょうか。
始めましょう。
はい、さーて、我々は JR 阪和線の南田辺駅にやってきたわけですけども。
南田辺揃ったよ3人ね、
はい、ラッキーさんはなんかこの辺に住んであるらしいですね。
そうなんです。
ほな、教育銭湯っちゅうのは、
まあ、行きつけなんです。いや、まあその前にこの辺りの歴史を掴んでもらおうかなと思います。
なんか特別な歴史ございますか。
確かにあのここは天王寺から2駅ですしね、天王寺の繁華街にも近いんですけれども、大きな池とかお寺とか神社があって、なかなかちょっと落ち着いた雰囲気のある町ですね、
うん、そうそう、あのね、三重の塔があるのが宝楽寺いうお寺ですね。
ほう、
法律の方に楽しいお寺と書いてね。
そうそう、
その横の細い道は下高野街道と言いましてね、昔からの街道筋なわけですね、
うん、まあ、この辺一帯が田辺ホープゾーンとしてこう地域の歴史を見直したり町の活性化に取り組んではるんですよ。
おお、なんか名物でもあるんですか。
あるんですよ、それが田辺大根。
地味やな、また
田辺大根。
それ江戸時代からこの辺りで作られてた何話の伝統野菜を今また復活させようと取り組んではるんです。
なるほど、我々もね、あの先林さんをね、うん、待ってる間に宝楽寺さんの裏にある田辺大根の畑を見に行ってきたんですけれどもね、かぼちゃとナスビがなってるだけ、このクソ暑いのに大根みたいなものはできるかい。でそこにね、看板がございまして、なんかあの、はいはい、蹴ったなキャラクターが書かれてましたよ。田辺とか言って大学帽をかぶった変な少年がね、うん、寝てるみたいな名刺した、うん、あのテイストはもしかしてラッキーさんがかかったんでちゃいますか。
いや、実はそうなんです
よ。やっぱり
田辺っていうやつね、地域 の、 あの印刷物や催しなんかに使われたりしてます。
田辺の歴史は少し分かってきたんですけども、今日邪魔する銭湯となんかこの田辺の歴史と関係あるんですか。
それがあるんですよ、実は。毎年1月にね、こう田辺大根のイベントの日っていうのがあるんですけど、その時にこう田辺大根の販売もされるし、うん、近くの食べ物屋さんでこう田辺大根を使ったメニューがいろいろ出されたりする。
なるほど、
大根尽くしなんですね。
そうそう、うん、でまあそれ食べるだけじゃなくて、お風呂に浮かべた大根風呂っていうのをやったはんのが 今日お邪魔する入船温泉さんなん
です。大根風呂も聞いたことないですけども、それは大根をおろして入れるとか、なんか、
いやいや丸まま、
あの大根の白いあの大根の形のままポカポカ浮いてるわけですか。
そうそうそう、
はは、ということはあれですね、後からネギとか豆腐とか入れてね、
もうポン酢用意したら鍋になりますよね。
あ、そうそう、林さんが入ったらものすごい出汁出ます
ぜ。出汁出ますぜ。もう松本さんが入ったらえぐいえぐいアクが出そうですね。そうそう、これまた
もう人生のどどめ色のえぐみのあるアクがねドローってほっといてちょうだい。
いや、まあとにかくね、その丸まもの大根が浮いてるお風呂、見た目にもインパクトありますよ。
いやー、それはねちょっと一回実物見てみたいですね、
うん、見てみたいね、うん、
教育センターはそういう面白い取り組みをされてるところなんですね。
なるほど、面白そうなお風呂ですね、う
ん、それでは早速ですね、その入船温泉さんへ
参りましょう。
こんにちは。
あ、毎度いらっしゃいませ。暑い中ようこそ、ありがとうございます。
はい、ということでですね、我々は地下鉄御堂筋線の西田鍋駅のすぐ裏にあります、はい、入船温泉さんへやってまいりました。
はい、
でここあの僕がさっき言った西田鍋の駅ですやん。
ああ、そうですか。
わざわざ南田鍋に来い言うてまたこっちに戻ってきたんですね。
室さんでございます。いや、ほんまにでもね、駅のすぐ裏、出口から歩いて1分かかってませんよ。まさに駅裏銭湯ですね、うん、
またね、中入ってきたらここフロントの感じがいいですね。ゆっくりできそうなロビーで、
うん、そうなんですよ、うん、これフロントを埋め尽くす駄菓子、うん、そして生ビールコーナーね、はい、正面にはもういっぱい各種のビール、飲み物、アイスクリーム、振り返ったらソフトクリーム自分で作る機械とかね、はい、にぎやかですね。
じゃあ、まあ早速お風呂の方も見せていただきましょうか。
はい、そうしましょう。
はい、脱衣所の方に入ってまいりましたけども、はいはい、ピカピカに掃除したって気持ちいい空間ですね。ここ
やっぱりこれ銭湯にまず求められるのはこの清潔感ですよね、
はい、ですね。
我々はですね、今男湯の方に入ってきておりますけれども、はい、これ仕切り壁が結構デコボコになってて、なんかちょっと面白い作りになってます、
うん、丸い浴槽になって、
はい、円形の浴槽が組み合わさってる感じなんですけれども、
可愛らしい。
いや、実はこちら毎月男湯女湯がこう入れ替わるんですよ。
ということはこれ左右で浴室ちょっと形がちゃうということですね。
そうそうそう、うん、で、あの露天風呂の感じなんかもちょっと違いますからね。他にも熊野古道のヒノキを浮かべた世界遺産風呂なんてのやってはります。
世界遺産風呂とはまた大きく出ましたね、
うん、もう大阪らしいね、サービステンコ盛りのお風呂ですね、これもうね。
言ってるのがですね、はい、お湯が熱くて水風呂が冷たいんですよ。
当たり前や。
いやいや、それ当たり前やねんけど、このメリハリが効いてるのがね、気持ちいいんですわ。
なるほどね、特に暑い夏場はね、答えられませんね、それ。そ
う
そ
う
そ
う、先ほど脱衣所であの銭湯ランナーのポスター見ましたよ。
ああ、
うん、ここ入船温泉さんではご主人自身がこうマラソンやってはって、こう大会に出たりもしてはります。
ほ
う、他にもいろんなことにこう非常に積極的にチャレンジしてはります。
なるほど、なんかもうチャレンジあふれる風呂なわけですね、ここは。
あ、楽しそうやね。ちょっと露天風呂惹かれますね、岩風呂風になってて入りたいね。
お風呂目の前にあってちょっと入れないのは残念ですけども、早速ね、うん、ご主人にお話を
伺いましょう。
はい、それではですね、早速入船温泉のご主人前川雅さんにお話を伺いたいと思います、はい、今日初めて寄せてもらったんですけども、はい、駅からも近くてすごい立地がいい場所に立ってますね。
いいとこあるわ。
ありがとうございます。
で、また新しく改装されてロビーも広々としてましてね、うん、これ長居してしまいそうな雰囲気です、ここはいつぐらいからやってはるお風呂屋さんなんですか？
私の父親が昭和35年からですね、
はい、
石川県から出てきまして。
ああ、そうなんですか。
私も小学校入る前に、
はい、
まあ、一緒に連れられて、まあ、今で52年目になりますね。
あ、その時も新築で建てはったんですか？
いや、もともとあったお風呂屋さん、古いお風呂屋さんを買い取ってっていう形ですね、はい、それから一度改装したんですけども、また40年経って改装したっていうこと。
それまであったお風呂屋さんも入船温泉やったんですかね？
いや、違うかったやな、聞いてますね。まあ、入船ね、寿司とか、お寿司屋さんとかね。
そうですね、おめでたい屋号で多いですね。
お客さんが来るからええやろっていう家族の誰かの発案やと思います。
はい、なるほど。
で、今の建物に改装されたのはこれいつぐらいなんですか？
ちょうど12年前。
なるほど。
もともとはこの辺に玄関があって、
そうそうそうそう、
靴のぐとこがあって、まあ、両側にちょっと庭があっていう感じ。
その、ね、改装の時はもうご主人はお風呂の仕事されてたんですか？
ちょうど親がちょっと 体調崩しましてね、
はい、
家族会議の結果、
はい、
長男の私が、
はい、
したら、うん、まあ、全体的に丸く収まるという形ですね、
はいはい、そのタイミングでじゃあ改装
をちょっと思い切ってね、
はい、
まあ改装したんですけど、
今ね後継者問題いうのはどこでも問題になってるんですけど、
厳しいですね、
それはなんかいやいやとかそういう反抗心はなかったんですか。
私の場合はもう物心ついた時はもう古江の息子ですから、ちっちゃい時から古江するんやぞっていう形で、まあ、おばあさんに育てられて、
洗脳教育を受けられて
親はもうこの店で忙しいから大体もうおばあちゃん子で育てられたんですけど、それまでまあちょっと好きな仕事をさせてもらったんですけども、まあいよいよ来たかなって、その時はまあまあ宿命やなと思ってましたんでね、まあ会社の方ではっていう感じだったんですけど、
銭湯の帝王学を学んでこられたんですね
そうですよ
そう、もう帝王として育てられた
その頃はまだお俺さんも景気良かったですからね、亡くなったおばあさんが、うん、今の現状を知ってたらもう風呂あかんでっていうかもしれないけども、日本の文化やから残してくれって逆に言うかもしれんし、うん、もうその頃はまだその風呂屋さんが亡くなるいうようなことは おばあさんも考えてなかった。まあ人生ねいつまでか分かりませんけど、まあ10年20年、まあ、与えられた宿命はもう新規一点ね、はい、嫁はんにも頭下げて、
うん、その時でも俺がやったら流行るでっていう自信みたいな、いや
それは全然なかったです、うん、なかったですけど勤めてた頃からも、うん、行く先々、まあ、出張先とか、
うん、
ではもうスーパー銭湯でなくして地元の銭湯に入るいうのが、うん、まあ、趣味というか好きや
な、ね、で
その、まあ、勉強も兼ねて、まあ、手帳にメモしたり、ええとこはね、
うん、
そんなんでずっとまあ長年、まあ、積み重なったもんもあったり、改装するその間、まあ、あの銭湯の勉強会に行ったんですね、
は
い、でそんなんでいろんなやってはる人の、まあ、悩みなり、うん、まあ、成功事例なり、
はい、
まあ、いろいろ聞いて、うん、まあ、僕なりに、まあ、この地域に応じた形ですね、固まったものはないんですけど、まあ、11年過ぎまして、まあ、徐々に改善してですね、はいはい、まあ、今の形
なるほど、
だけでもうほんまに考えられる限りのことを試してみようっていう、
そうですね、
そういうのがもう分かりますよ、まあ、パッと見ただけで、
あのフロントのところに駄菓子がずらーっと並んでるんですけども、これはその改装された直後からこういうことやってはるんですか。そうです
ね、僕もビールが好きなもんで、
はい、
缶ビール好きな人もおるんですよね、はいはい、生ビール好きな人もおるし、はい、で生ビール置いたらやっぱりつまみもちょっといるやろと、
はいはいはい、
で初めはもうスルメ類ちょっとあの 2,3 置いてただけなんですけど、
あ
でリクエストに応じて答え取ったらだんだん増えて、
だんだん増えてもうこのフロントのね 80% は駄菓子で埋められてると
初めは何もなかったんですよ、
何屋さんか分から
ない、広々としたフロントやったんですけども、
あの生ビールの入れ方のマイスターの講習も受けに行かはったという話聞いたんですけど、
これはもう僕の趣味でまあどないしたら美味しい、一番美味しいんかなと思って、ね、興味があったんでね、
もうジョッキがそこでキンキンに冷えてるわけですよ、もう
外の看板にねお風呂屋さんの看板の下、露天風呂、サウナ、水風呂って書いてます、はいはい、その下にビール駄菓子って書いてあるだけ、ね、だって飲み屋でもねキリンですかアサヒですかぐらいしか置いてへんのに、ここは札幌から黒ビールからいっぱいあります、
ね、もう飲んだ後のウコンまで用意してあるというねまあ大人にはそうやってビールいろいろ取り揃えてて、子供には駄菓子もあって、ちょっと右を見るとあのソフトクリームの機械とかもありますけども、
そうなんですよ、です、
ね、あの
しかも10種類以上あるんですよ、あの味が、
まあ、ね、季節によってね、はい、変えていってますんで、年間やっぱり20種類ぐらいは変わっていってますね。
でね、であそこにあの長池幼稚園のお風呂体験学習の写真が貼ってあるんですけど、はい、あれは毎年やってはるんですか。
あれはもう年に1回だけなんですけども、は
い、そうですね、
夏に幼稚園がお泊まり保育を、
はい、
あの年長さんするんですけど、
はい、
その時にあの行事の一環として毎年100人弱、
そんなに来はるんですか。
今年も3クラスで、90人ほど。
ああいう時はご主人お風呂の入り方とか教えたりしてはるんですか。
これはあの先生が中で全部教えます、
はい、あそうなんですか。
で一般のお客さんどうなるんですか。
もう貸し切りの状態で今
営業前に
3時から4時半とか、ちょっとその時は営業時間をずらし
ずらして、
ああなるほど、
まあ一人ずつ60円持ってこさすんですけども、
へえ、
ほんで自分で払って入ると、
うん、
先生が服の縫い方、
うん、
入ったら、うん、かかりの仕方、うん、タオルの絞り方、うん、ほんで上がった時体を拭くと、絞ったタオルで拭く、うん、昔は僕らもタオル一本でね、
う
ん、みんなおっちゃんはみんなタオル一本ですよ ね、そうですね、
パンパンってかと体
たたく、パンと絞っと鳴らしてる人見たら通やなっていう感じの、
もう幼稚園から英才教育してるわけですね。じゃあ
だいたい子供らのお父さんお母さんが銭湯入ったことないいう人がほとんどです、
はいはいはい、
でこの子供さんなんかもほとんど初めてです。だから事前にそのお父さんお母さんがね、幼稚園に迷惑かけたらあかんということで、
はい、
練習に連れてきはる人も
あそうなんですか。あ
なるほど、こっちは
かかり湯ってどんなんですかって言うから、いや普通に家でシャワーかかるようなもんですって言うんですけど、
はいはい、
初めて言ったらね分かりませんよね、
はいはい。
まあ、中には、まあ、女性の方でバスタオル巻いて、
ああテレビでロケしてるみたいな感じで、
いてるんですかやっぱり。
おります
やっぱいてるんや。
もうおばあさんが兄ちゃんえらいこっちゃって言って
もう外人さんみたいな、
バスタオル巻いて入ってんでーって
へー、
ほんでもうそのまま上がってきて脱衣場普
通に歩いてる。ドボドボになりますよ。
はあ、いてるんややっぱり。
いてます。それとか、まあ、外人さんなんかで水着着て入る人とか、まあ注意すればオッケーっていうことでね、
はい、
うち割と外人さんもちょこちょこ来はるんですよ。
ああそうなんですか。
今常連で来てはるのがトルコ人の。
トルコ人は風呂の入り慣れてるでしょ。
もう完璧ですね日本人よりも
トルコ風呂がありますからね、
はい、サウナ大好きですから
ね。で上がってきてここでね、
はい、
して
もうその辺は日本人です
か。いろいろ聞いたら風呂はええなって言ってましたもんね。
ああもう収支返しはったんです
よ。それからたまに外人の友達も連れてきて、うん、教えたり。
あそこ中学生にアイスをはドリンクプレゼントって書いてあるの。
中学生に飲み物とアイスあげるわけですね。
中学になったら大人料金なんですね、
はい、
電車と一緒で、
はいはい、突然上がるわけですね。
小学生が130円がいきなり410円に上がってしまう。
お菓子とか置いてますんでね、
はい、
子供ら来てくれるんですけど、もう中学1年入った途端に410円だからね、ちょっときついなということで、きにくいですよ
ね。そら
でもかわいそうやな思ってね、
うん、
でみんなジュース飲みますんで、
はい、
ジュース代いらんかったら、まあ、500円持ってきたらちょっとお菓子もちょっと買えるなと、
ね、うん、はいはいはい、
うん、素晴らしいじゃないですか。
うまいことできてますよね。でも幼稚園でこうやってね初めての銭湯を体験させて、はい、小学生で駄菓子屋とかこのソフトクリームの自分でね、うん、作ったりする楽しさを覚え、
はい、
中学生になったらこのアイスドリンクに釣られてやってくると、
うん、もう釣りばっかりだ
ね。ね、
そこにビジネスホテルもあるんですけどね、シャープが本社
なんです
よ。はいはい、
来はって、うん、泊まって、
はい、
でお風呂来るんですけど、
はい、
マスターこの辺で美味しい店ないかいなと、
はいはい、
魚がええんか肉がええんかって聞いてるうちに、まあとりあえずいっぱい飲んで、まあ、駄菓子もちょっとつまんで、
はい、
ここはこれが美味しいでって言うてる間にもういっぱいくれる。ほんで言うてるうちに、うん、もう邪魔くさいわここでええわ言
って。なるほど。
5杯ぐらい飲んでヘロヘロなって帰る人
ちょっと冬場おでんかなんか出てくる時間の問題ですね。もう、
もうおでんは希望多いんですけどね。近所の店が怒られます。何してくれねん。
何してくれねんって。
もう風呂や風呂だけしとってくれるから。昔の銭湯のルーツ言ったら、お風呂入って2階で将棋指すをいっぱい飲む。はい、
うん、
昔はよう道端で将棋指しておじいさんがこう指南したり、ここではその風景が今でも見れます。
しかも風呂上がり冷房効いたとこでビール飲みながら将棋させる。
そう
ね。
で子供らは駄菓子食いながらね、はいはい、将棋指して。はい、おじいさんは横で指南すると。
そうそう、
それちゃうかなとかね。風呂は15分ぐらいで、うん、ここで1時間ぐらい
ゆ
っくりするもん思います。もうそうで、この間なんかサッカー少年夏休み入ってね、
はいはい、
サッカーの練習終わって20人ぐらい来ましたけど、
ず
わーっと駄菓子売れて、
あ、
帰った後なんかもう稲子の大群が
去っていった
り、
その辺のカゴがもう空になってく
る。もう全部カーッと空、もうジュースも空、駄菓
子も空。素晴らしい。
何があったんや。
近頃そんな景気のいい話銭湯で聞くの珍しいで嬉しなってきたわ。
ええ思い出になってくれたらええなって
ことで、それは楽しい思い、うん、お風呂の楽しい思い出はもうずっと残りますからね。
こんなとこに銭湯あったんかって言うて、子供さんから聞いて来はるお父さんお母さんおるんですけど、
はいはい、
まあ駄菓子見て昔食べた駄菓子、お懐かしいなって感激して、
あ、
まあ、帰るお父さんお母さんもおって、お父さんお母さんがファンになって、お父さんが一人でこそっとこそっと来るという人もおります。
なるほど。
あ、自分の時間を過ごすために、
ね、内緒で来はるんですね。
子供に内緒で来てサウナ入って ビール飲んで駄菓子食べてで満足して帰る人もおりますけど
ね。あの体験学習のね幼稚園の写真とか貼ってあったらお母さんもどういう様子で入ってたんかなとか言うてね、う後から分かるし、うん、あれすごいですね。
この間来させてもらったんですけどって言って、はいうん、まあ、もし写ってるのあればマスってお渡したり。
ああそうなんですか、は
い、あれ 親取り込み作戦にもいいですね
常にもう一番3時から入らんと気が済まんよおばあさんとかおるんですけど、はいはい、まあ年に1回はしゃあないなっていうことで、
あなるほど、
まあ協力してもらってます、ね、ああ
その時間帯はもう常連さんをちょっとシャットアウトして、
そうい
やええことです、ええことです、
ね、
と話変わるんですけどね、はい、さっき田辺大根のちょっとあの石碑とかいろいろ宝楽寺ですとこを見てきたんですけども、はいはいはい、こちらあの田辺大根風呂を年に1回やってはると。
まあ、田辺大根昔はね、はい、盛んに作られとったということですけども、はい、それを使って、まあ、町の活性化しようという、はい、まあ、もともとそういう運動でね、
はい、
もうこのちょっと向こうの田辺駅いうところでやり始めたんですけども、まあ、お風呂にも入れたどやという話であったんですけども、はい、近所の銭湯がないということで、はい、あったんですけどなくなってしまって、
あなるほど、
まあ、うちにその辺から来るお客さんが、はい、まあ、ここも一応西田辺ですので、はい、田辺ですからどうやっていうことでね、はい、
まあ、大根入れるときってほんまにあの丸のまま
丸のまま入れるんですよ。葉っぱも入れます。
葉っぱもついたままの大根状態。
もともとはうちは石川県なんですけど、
はい、
大根の葉をね干してお風呂に入れたっていう。
あそうなんですか。
昔入浴剤ってなかったんですけど、はい、まあ、柚子とかね勝負みたいな感じで、はい、大根の葉っぱには温泉のエキスが含まれてるらしいですね。もうでそれがまあ発祥でまあ入れたんですけど、
はい、
でもそれだけやったらなんか分からへんので、
はい、
まあ、生もそのままもう入れようかっていうことで、はい、田舎の方から来はったお客さんなんかやったら、うん、おこれ懐かしいかなって、
あそうですか、知ってるんや、
干した葉っぱ入れたな言うて、そういう話もしたりね、はい、
いやちょっと一回入ってみたいですわ。それは他にもねユニークなやった話、うん、世界遺産風呂というのが
あった、ね、世界遺産風呂って書いてあんねどういうことですか世界遺産
風呂。これはね僕はちょっとお風呂の勉強会行った時に尾鷲の方から来てはる人がおって、銭湯じゃないんですけど、まあ温泉施設、
はい、
熊野古道が世界遺産に指定されたということで、
はい、今すごい人気ですね、う
ん、それからあのずっとその歩くお客さんが来てですね、
はい、
その終点ぐらいにちょっとそのお店があるんですね、
はい、
夢古道の湯やな。
あそうですね、林業盛んなんでね、
はいはい、
漁業か林業でその木を使った、まあ、お店で作ってるんですけども、はい、まあ、お客さんがみんなわあここは、木の匂いすんなっていうことでね、ああそんなええんやなっていうことで、
ね、はい、
ほんならこれどうせやったらあの風呂にも入れたでやと、
あ、
まあ、間伐材、まあ、それ入れたらものすごい好評やったということで、それを もっと全国に広めていこうということで、ね、
はいはい、
まあ、わざわざ尾鷲から大阪にそう研修会に来てくれはったの。
あ、
熊野古道の夜勤と世界遺産の夜勤をポン押して、
あ
でそれを入れましょうということで、ね、
はいはい、
私もあこれええなと、
はい、
まあ、思ったんでね、これええなーいう感じで満足して帰って持ってますね、うん、
あ
と母の日に入浴木、まあ、薄く切ってですね、
はい、
そこに子供ら来た時にお母さんありがとうって書いてもらってですね、
あまたこれ親心をがっちり掴む作戦を考えありますね
その頃はもう自由に書いて、まあ、お母さんの顔でも何でもええと、
はい、
まあ浮かべるんですけども、まあたまにそのお母さんあの入れるからなって言ったら来てくれるんですよね。
あ
感激して帰ってます、
ね、あもうがっちりもう
涙流してい
や考えましたね、
アイデアですね。
年に1回ですけど
いやでも年に1回の大根風呂とかそういうね母の日とかこういうのが年間いくつかあったらもう
365個考えたら毎日それ
まあ、まあ、うん、そうですね、ない時はまあ駄菓子とビールはずっとあります
ね、はいはい、うん、他にもね、ランナーズ銭湯もやったはず
これは365日やったわけですね、
う
ん、
これはね僕も、まあ、こういう自営業ですから、
はい、
上半身はあの風呂掃除で使うんですけども、
はい、
まあ、足があんまり使うことないんで、
はい、
まあ、休みの日にちょっと走ってたんです、ね、
はいはい、
あの長居公園も近いんで、
はい、
あの長居公園練習終わって、まあ、お風呂入りに来る人がここを脱衣場使わせてくれたらええのになということで、あ、まあ、今でこ その、ランニングステーションとか、
はい、
公園の周りにちょこちょこできていますけど、はいはい、10年ぐらい前はそんなの全然なかったんです
よ ね、
そんなのいいですよっていうことでね始めたがきっかけなんですけ
ど、10年ぐらい前からしてはるんですか、
はい、で、まあ、ものすごい、まあ、皆さん喜んでます、うん、
結構利用者の方多いんですか、
大阪マラソン始まってからねものすごい 増えてきてます、ね、特に女性のお客さん、
はいはい、
すごいですね。
実は先月行ったあの京都の西陣の京久さんも入船温泉さんでやってるっていうのを聞きつけて、うちもやろうって言って
張り
出してはるんですけども、
全然
あの辺走るところがあんまりないんで
場所がね、まあ、駅が近いんでね、
はい、
まあ、公園まではちょっと走って6、7分かかるんですけども、
はいはい、
これをなんか利用線手立てないなという、
はいはい、
で、
あ、背広かけられる大きい
縦長型のね
ハンガーもちゃんとあってね、
会社帰りとかやったら、
ね、会社帰り背広くて来はるんでね、
うん、
そしたら私もあの走る時間がなかなか取れないんで、お休みの日はリュック担いで、
はい、
銭湯巡りする、
走っていかはるん
ですか、
楽しんでますね。
まあ、遠いとこ天ヶ崎とか、
走って
20キロぐらいですね。この辺でちょっと目星とこは大概行きました。
あ、
走って、ほんならリュックに着替えと設定入れて、
はい、
タオルと
走っていって、ちょうど汗かいて風呂入って、
はい、
その近場でいっぱい飲んで、
は
い、で家帰ってくるときはもうフラフラって、
帰りは電車で帰ってきて、
帰り電車で、まあ、運動を兼ねて勉強、お風呂の勉強も兼ねて、あ、まあいう感じで。
なるほど、次居酒屋考えてはりませんか。
あ
大丈夫ですか。
いや、ここほんまそのままできるよこのロビーで、
多分あのフレア研究とともに居酒屋研究もかなり積んではる、
もうじき調理師の免許取りはるからなんか料理出してる銭湯かってね、
ああ作りをね、
京都の方でおでん自分のところで炊いてはる銭湯とかもありますよ。
で、南京都ですかね、なんか喫茶店みたいにしてるとこもあります、廃業してね、はい、廃業した後のお風呂場を使って、
はいはい、
昔大阪でなんかカレーライス出してる銭湯あったんでしょ。
前一時ね、
バンダイ式の古い銭湯やけど、
お
カレーライス出し、
バンダイ式で、わすごいな、こだわって
あ
るね。
あとね、風呂釜で焼き芋作って冬場出してあるところとかもありますしね。
意外だよ、教えてください。
いやいや、まだまだこれね、次何が入船温泉さん出てくるかもう楽しみでしかないです
ね。
もう常にね前進していかなか、気持ちだけでもね、
うん、
まあ、現状維持はマイナスや思ってますんで、
はいはいはい、
現状維持は後退や思ってますから、は
い、なるほど、
一歩進んで現状維持、
はいはい、
やっぱり
ここみたいに駅が近かったらね、電車使って来てもらうっていうこともできますしね。
まあ見てたらお客さんやっぱり入ったら大概10人に9人は入った途端に、うん、あーって声が出てますから、あ、気持ちよう入ってもうてるなということで、まあ私も嬉しく思っております。あとついで今は良かったなと、
いい言葉が出ました
ね、良かった、
行けるとこまではね、まあ頑張ろうかなと。
最近もそういう明るい声をお風呂屋さんから聞くことが減ってきましたから
一応気持ちだけですけどね。
今日はもうね、ほんま全国のお風呂屋さんにもぜひ聞いてほしい、ファンだけじゃなくてね。
そうですよ、中学生にアイスオアドリンクプレゼントやってほしい ね。
もうね、幼稚園から大人、 おじいちゃん、うん、おばあちゃんまでもうみんなが満足できるようにね考えた
はずですよ。
お風呂っていうのはやっぱり小学生の 時はねみんな気にせんと来るんですけど、中学生になると、
うん、
体型がみんな早い遅いがあって変わるんですね、
ばらつきがね。
やっぱり着にくいやつもおるし、
はい、
変わらなく着てくれと、
うん、
で変わらんとみんな、ね、大人になってほしいとっていう感じで。
いや、これね、ほんまね、物だけじゃなくてこういうのあげようっていうね、その気持ちをもらってる部分があると思うんですよ。
ありがとうございます。
いつもウェルカムだよ、君たちを待ってるよ、歓迎してるよっていう気持ちの表れがね、嬉しいと思いますよ。
はい、はい、ね、もういろいろとたっぷりと、
は
い、いい話をありがとうございました。最後に、はい、いつもどこのお風呂屋さんでも聞いてるんですけれども、はい、まあ、ちょっと昔銭湯通ってたけど最近銭湯から離れてる人とか、まあ、銭湯まだ体験したことない若い人とかに何かちょっとメッセージがあればご主人からお願いしたいと思うんですけども、
はい、まあ、こういう世知辛い社会になってきましたけどね、
はい、
銭湯、こののれんの中は極楽浄土、
なるほど、
のれんくぐればね、
うん、
昔と同じ空間が漂ってますので、
あ、
で最近なんか会社でなんかいろいろあるなとか、
うん、
なんか他のことでストレス解消してる人はね、
うん、
ぜひ一度お風呂に入って、
はい、
ゆっくりしてほしいなと。で、まあ、入ったことない人はね、やっぱり日本の文化ですから、
はい、
まあ、一度は体験してですね、うん、何でも体でね体験してもらったら、うん、家のお風呂とこの空間、大きな空間はね違いますので、
うん、
ええと思いますのでね、
はい、
一度体験してほしいなと思いますね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、どうもいろいろと今日はお忙しいどうもありがとうございました。入船温泉さんの
こちらこそ
ご主人前川勝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、御堂筋線のね、西田辺からもすぐですし、
駅からね、うん、1分かからへんところに、
は
い、
こんなね、ちょっと入ったところにこんなパラダイスがあるとは思いもありませんでしたけども、
のれんをくぐればもうね、あっという間に楽しみと快楽とね、すべ、うん、てが揃っている、はい、そしてビアマイスターの入れた生ビールも飲めると、はい、
それがなかなか帰れませんよ
もう大人も子供も大満足
たっぷり楽しんで帰りましょうよ、うん、
はい、大阪市、ここは阿倍野区、
はい、
御堂筋線西田辺駅すぐの入船温泉さん、
はい、最高です。
ということでお帰りの時間になりました、
はい、
これからもいろんな銭湯にお邪魔してどんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援し続けたいと思います、うん、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、
はいは
い、ということでナビゲーターは私林裕樹と
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、風呂行こうかー、はい。